アロハ、皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。今週もまだ言うてるかって怒られそうですけど、まだ言うてます、この放送がされている頃は、ね、12月9日の金曜日の9時です。多分帰国していると思いますいつもね、水曜日に収録をしているんですけども、ちょうど収録日の夜に帰国するという予定なので、はい、それはもうこんがり焼けてハワイボケをしていると思いますが、まあ、そんな帰ってきてすぐ多分収録ができないということで、まあとにかく前倒しでですね、もう2週分収録をしちゃってまして、申し訳ございませんが、あんまり情報もだから新しいのがないような状況でございます。でも今週は面白いですよ。ちょっと聞き応えがありますからね。はい、それは後ほど言いますけど、まあなんでそのハワイに行ってたのかとね行く前から喋れてないんですが、今年もバンズトリプルクラウンオブサーフィングというですね、波乗りの世界大会がありまして、はい、3つの大会がいっぺんに見れる、ノースショアで見れるという、これなんです。でかいんです。はい、そんな、まあ、取材とまではいかないんですが、見学にですね、来ておりまして、はい、行っておりましたが正解かな。はい、で、まあ、盆も正月もなくですね、僕はちょっと働いております。で、唯一のお休みということで、夏休みももちろんなかったし、はい。まあ、唯一ね、休ませていただいてハワイに行くということで、はい、ございました。波乗りの大会とかね、そんな模様とか、ハワイの最新情報みたいなものはこう Facebook、Twitter とかね、 Instagram の方にもこう僕のアカウントでアップしておりますんでね、見ていただけてない方は見てくださいぜひみたいな、はい。で、まあ、情報としてはね、こう初めてハワイに行く方なんかにも、まあ、少しでもね、こう参考になればというような情報も多分写真であると思いますんでね、ぜひ見ていただければと思いますが、さあ、今週は今言ったように前撮り前撮りで、はい、最新の情報がございません。申し訳ございません。はい、そんな、今週は何をすんねんということなんですが、今週はですね、今年の初めに1月15日に放送しました、レーシングドライバーになるためにはと、ね、こういうタイトルで放送したんですね。1月15日、反響が大きかったんですよ。これ土屋武さんとね、まあ、2人で話したんですけども、それとですね、で3月4日の放送、ここで登場していただいたのが、まあ、土屋武さんの元相棒であり、土屋エンジニアリングを卒業していった織戸学さんの話、これがあるんです、はい。まあ、とにかくこの2人の話、まあ、レーシングドライバーを目指している方や、まあ、その親御さんにぜひ聞いていただきたいなと思う内容なんですね。ん？なんか前の引っ張り出してきて適当に番組作りやがって、いえいえ、もうね、今年の1年のまだ締めくくりではないですが、そんな話にふさわしい内容なんです。まあ、アンコール放送的なものなんですね。ぜひこれは今日はモタスポ観戦塾、最後までお付き合いくださいよ。はい、この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モタスポ観戦塾第1コーナー、
はい、というわけでですね、ハワイ帰国ボケ中の DJ カズがお送りしているモタスポ観戦塾でございますが、早速1月15日に放送しました、レーシングドライバーになるためにはというやつね、土屋武さんの話から聞いていただきましょう。どうぞ。さて、まあ、今年のですね、目標みたいなところで、まあ、誰も彼もね、やっぱり、自分なりのこう夢とか目標とかそういうのを持っていると思うんですが、はい、まあ、モタスポ観戦塾ですからね、やっぱりそこはレーシングドライバーを、ね、目指す、はい、あなたにアドバイスみたいなところでですね、 まあ、本人はもちろんこう聞いていただいてると思うんですけど、やっぱりこう負担になってくるのがやっぱ親御さんに、
うん、
ティーンエイジャーがね、まあ、もしレーシングドライバーを目指してるんであれば、はい、負担がですね、
まあそうですね、単純にお金が必要ですからね、
ですからね、
はいはい、まあ、そのね、今は早ければ本当に5歳とか8歳とかってスカートをスタートしてるっていう子は結構いて、
うん、
でまあ、あの遅くても中学生とかね、
はい、
あのカートをやってっていうのが、まあ、スタンダードになりつつあるんで、そうすると、はい、その子たちがね、カートっていっても何百万もかかるんで、
そうなんですよね、
何百もかかるんで、
年間数百万、
まあそのね、頼る親に頼るしかないとは思うんですけど、
うん、
はい、
サラリーマンの方だってなかなか厳しいですよね、
まあ、
この辺出して捻出していくのってね、
まあ無理、普通無理っていうか
ね、
あの本当に、まあ、昨年ね、うん、GT で走って、まあまあ、ある程度目立ったんだろうなっていうのがすごいこのオフに実感できたのが、
は
い、結構いろんな、ドライバーの若い子とか、
はい、
あのお父さん連れで来られたりとか、
うんうんうん、
まあまあそういうね、いろんなこう来客がありまして、
はい、
まあ、いろいろ話をさせてもらったりするんですけどね、まあ、その中でも、
うん、
まあ、ちょっとお金ないんで、
うん、
ちょっと借りて、
うん、
勝負かけてって、いう人もいたり、うん、まあ、でそれで、ね、うちにある車例えば F4 だったり乗せてくれませんかとかあるんですけど、
はい、
借りたお金ではうちは一切走らせませんって言ってます。
なるほど、
ね、
うん、
そのまだまだ若いのに、
うん、
いきなりマイナスを背負うわけにはいか、背負わせるわけにはいかないと。
なるほどなるほど。
まあ、当然お父さんが借りるんですけど、
はい、
お父さんもそれが当たり前だと思ってるんですね。
は、
借りて、うん、勝負かけないと、
うん、
せっかく今カートでこういうふうにやってきて、う
ん、
でこれで止めちゃうのはね、やっぱりこう忍びない
と思うんですよ、ね、親心としてはまあそうなんでしょうけども、
けど何百万ですよ、ね、そうやって用意する工面するってどんだけ辛く、辛い思いして貯めたお金も全部吐き出しさらに借りるなんて
リスキーで、ね、
そんなお金を預かって走らせるなんてもう、うん、こちらが身が持たない
なるほど、わかりますわかります。
とにかく、
うん、
その若いんだし、
はい、
僕もそうだし高光もそうじゃないですか。高光なんて去年まで、はい、誰この人っていうね、
まあそうですね、
まあ、日本のトップのレース業界には全然、うん、まあ、ファンの人たちは全く松井高光の名前知らなかったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、いきなり出てきて優勝できるわけですよ、
うん、
お金もかけずにね、
はい、
こうコツコツコツコツやってれば、まあ、時間はかかったかもしれないけどできるわけですよ、
はいはい、
なので、
うんうんうんうん、
例えばそれでうまくいってポンポンポーンと、ね、その軌道に乗ってプロになれればいいですけど、
はい、
そんなのは、どんだけ一握りの人かっていう話なんで、うん、
はい、
まず絶対その目標にたどり着くんだと思うんであれば、マイナススタートは絶対ダメと。
なるほど、
ね、普通はねチームにしてもショップにしても、
うん、
いやここでもうちょっと頑張った方が将来つながるかもしれないから、チャンスが広がるかもしれないからって言って当然お金をかけちゃうじゃないですか、
いうところもありますよね。
まあまあ大体かけるもんですよね、うんうんうんうん、僕も若い頃そう思ってたんで、
はいはい、
ここは勝負だと思ったら、
うん、
まあ、実際その勝負だと思うところはもう、あ、結構勝負じゃないんですけどね、勝負どころじゃないっていうね。まあ本当にそういった意味では、
うん、
まだまだスタートも切ってないとかスタートしたばっかりだ、
はい、
なのに、
はいはい、
マイナスを背負うと、
うん、
絶対にそれは足かせにしかならないんで。
なるほどね。
借金を背負ってるから絶対やらなきゃっていうそういう気持ちもあるかもしれないですけど、
はい、
まあ、そういう切羽詰まった部分で結果が出ることも稀にあるかもしれないけど、どちらかというとほぼほぼ焦りにしかつながらないですよね。
うん、15歳6歳の子供にそれを噛み砕いてっていうのはなかなかメンタル的にも厳しいと思いますよね。いや、
家族全員の問題ですから、
あ、
ね、そういう、ね、のがあるんですけど、
うん、
まあ、はいはい、本当にやらせてあげたいなと思っても、
うん、
これは、ね、例えばお金なんて頑張って稼げば、
うん、
たまるわけですよ、
はい、
まあそれはね1000万とか1億とかそんなのは無理ですけど、
うん、
まあ、スタートする、ジュニアフォーミュラぐらいの、
はい、
資金だったら2、3年必死になって、
うん、
まあ、じゃあそれこそ親子で働いたら、
うん、
まあ、まあ、4輪乗れるっていうのも働ける、ね、少なくても働ける という前提で言うと、はいはい、必死こいて、ね、2、3年貯めたらもう500万ぐらいは絶対いくと思うんですよね、
うんうん、
だその時間が辛抱できないようであれば、うん、プロにはなれないと思います。
なるほど。
多分ね、
そこがね重要だ、ま
あ、そこをしっかりこう積み上げていくことをするというのが、
うん、
まあ、要は近道ってないんですよね。
なるほどね、うんうんうん、
一気に駆け上がるっていうのは、はい、本当にそれはその準備ができてる人が駆け上がっていくのであって、
うん、
その準備ができてない人は、うん、それをイメージしても、うん、夢見てもそれは無理なんで、
う
ん、
なるほどね、
しっかり駆け上がれるような土台をしっかり作ってから行くと、
はい、
そうすれば一気に駆け上がれるわけですよ、
ね、なるほどね、
でそういった意味では、うんうん、もうマイナススタートっていうのは本当に駆け上がろうにも駆け上がる階段すらないっていう状態まあはしごで登っていくとしたら、
うん、
かける土台が何もないっていう、でかけたとしても土台がしっかりしてなければあっという間に転がれ落ちるわけですよ。
なるほどなるほどなるほど、
なのでとにかくしっかり土台を作って、うん、それがある人は一瞬で作れるかもしれないし、
はい、
ある人は5年も10年もかかるかもしれないし、
うんうんうん、
でも実際その土台を作ってしまえば、
はい、
揺るぎない土台があれば、うん、ゆっくりでも上がっていくことはできるっていう。
なるほど。それは例えば武さんがね講師されてる FTRS とか、
はい、
まあ、ホンダの SRSF とかあるじゃないですか、
はい、
まあ、それにもやっぱり準ずることになるんですか、当てはまることなんですか。
どうなんですかね、うん、例えばスカーシップで取っても、
はい、
その次の年にレース出るために何百万必要っていう、
うん、
そういうような状況ではあるんで、
はい、
例えばそこにそのお金用意できないと、
うん、
スカーシップ受かっててもレースに参戦できないっていう、はい、そういう現実もあったりとか、だからそういうのも含めて準備して、
はい、
よしここでチャンスをつかみに行くぞというね、
うん、
まあ、やっぱリサーチをして、
はい、
なんて言うんだろう、まあ、本当に信頼のおける人に相談に乗ってもらいながら、 それを駆け上がれる土台をどこに作ればいいかを探すとこからじゃないかなと。
なるほどね、
はい、
難しいですね結構ね。
非常にシンプルな話
いやいや、シンプルなんですけど、見つけてっていうとなかなか、ね、その僕らみたいなその素人というかその、ね、レーシングドライバーになろうと思ったことがあまりないので、その辺が誰にっていう
ところになってますね。そうですね、まず、うん、例えば、まあ、そのレーシングチームでも、はい、カートショップでも、その人が稼いだお金を自分に投入しても、うん、要はこう投資してくれるというか、
は
あ、応援してくれる、
はい、
そういう人の言うことは聞いた方がいいんじゃないですかね。
なるほどね。
やっぱりそのやっぱお金、自分で稼いだお金を、うんうん、使うっていうその意味っていう、
はい、
そこで僕はいつも線引きをしてるんですけど、やっぱり自分の稼いだお金で何かをする人っていうのが、うんうん、信頼を受ける人じゃないかな。
なるほどなるほど、
はい
はい、ということです、はい、なのでね、今日これ聞いてた人ちょっとラッキーかもしれないですよ。
なかなか新年早々からこの真面目な
これ深い話です。シンプルだけどものすごく内容はね濃い話ですからね、目指してる人はぜひ参考にしていただければなと思います。
まあ、そんなことしてたら年齢がもうあっという間にいっちゃうよっていうのが焦りの一つなんで、うん、そんなもんはハサミで切ってポイって捨てましょうという
ね西浦選手なんかいい例ですもんね。
あ、そうですね。
うん、
ただまあ、本当にこれが話が通じる人としか、
はい、
僕は一緒にレースできないなとき
っぱりとそこは
いやいや、やっぱり人の人生なんで、
ね、
本当にね、その何借金してくるんで、でもこれしかできないんでなんとかやりたいですって言われても、うん、そんな借金したお金を使ってレースをするもんじゃありませんっていう、ね、
なりますわね。
勝負するときは勝負しようっていう風になるんですけど、
うんうんうん、
借金させるぐらいだったら自分、僕がやらせたいって思えるぐらいじゃないと、
うん、
そしたらやらせたいと思うイコール、うん、僕お金払ってますからね。
なるほどなるほど、
はい、
わかります。
そうなんです、うん、
土屋武さんは信頼できる人になりますから、だから、
いやいや、まあまあ、僕は高水がいるんで、もう、もう、
もう
無理です。はい、無理です。高水に出してもらってください。
なるほどね。ねえ、まあ、そうやってやっていって、ね、スーパーフォーミュラー上り詰めても、 まあね、13年選手のロッテラとかそういうあのすごい人たちが待ってるわけですからね。まだまだ戦いはそこから続いていくわけですから。
そうなんですよ、
ね、はい、まだまだ入り口の今今回は話でしたけど、
戦いはね、うん、勝たないとつあの生き残れないんで、
ね、
勝つために、ね、はい、勝ち戦に行かなきゃいけないんで、
うん、
はい、
ね、といういいお話でした。どうでしたか、ね、ガツンと来ました。まあね、ドライバーになりたいとかその親御さんでないと、まあ、まあまあ人ごとみたいな話にはなってしまうかもしれないんですけれども、この番組結構ニッチな番組で、はい、そういう関係の人いっぱい聞いていただいておりますんで、はい、ガツンと多分来てるんじゃないかなと、まあ、じゃあ、 あの内容からするとね、じゃあお金があれば早くなるのかって思われる方も多いかと思うんですけれども、ね、例えばまあ、カートからだいたいスタートします。でカートを走らせている時には、まあ、これカート屋さんとかいろんな人から僕も話聞いた内容ですけれども、カートを走らせている時はですね、まあ、とにかくパーツとか、まあ、もろもろお金をつぎ込めばね早くなるそうなんです。でどこまで早くなる、そこそこ早いのかだいぶ早いなのか、 その辺はまあまあおぼろげな部分ではあるんですけれども、はい、早くなるそうです。でもですね、ある一定のとこを来るとピタッと止まるらしいんです。でそっから先なんです、問題は。でまた先の四輪に行くような時にですね、16歳とか17歳とか、まあ、もうちょっと若い15歳とかでもありますかね、はい、でそこに行った時にあれってなるそうなんです。早く走れない時にね、カートでは早かったのになぜと、そんなことになっちゃうらしいんです。そんな親子が多いというふうに聞いてます。ただだからといってチャレンジをしないというのもこれはないのかなと、ね、どんどんやっぱりチャレンジもしてほしいから、ね、何もこうチャレンジをしなければ何も生まれないですからね。でも難しいなぁと思わされましたね。さてそれでは次に折野マダムさんの話をお送りしましょう。どうぞ。
まあ、店を作るのはこれで3回目だし、うん、前からいろいろちょこちょこはやってるんですけどね。
なるほどね、うん、まあ、そういうことで始められた、まあ、そのこういうのを見てるとね、はい、やっぱり若い子たちは憧れるじゃないですか、うん、僕もゆくゆくはこういう店を持ちたいとかなんだとか、でも折戸さんはやっぱりレースデビューしてから去年で20周年ですか。
いやいや、もう21から始めたんで今年で26年目ですね。
あ、そうなりますか、はい、26年ですか。
長いですよね。
長いですよ。
気づいたらね、もうスーパー GT ではほとんど最年長ぐらいですよ。
あ、うん、紆余曲折があったと
本当です ね、
ね、はい、まあ、以前その、うん、バンド紹介にね、はい、まず入って、うん、でそのまあ下宿的なところの話も、
はい、
うんうん、スタジオの方に伺ったりしましたけれどもね、はいはい、そういうのがあっての土屋さんのところに行ったりサードに行ったり、はいはい、でまあ、今は J ローシーの方でということになると思うんですけど、はいはい、そんな一足飛びにここに来たわけじゃないですもんね。
まあ、もちろん意外とね、僕ね堅実派なんで、こう見えても結構ね一歩一歩2歩進んじゃ一歩下がって2歩進んじゃ一歩下がってみたいな、結構ね一歩一歩派なんですよ。
なんかね、うん、いろんなメディアでね、はい、ビデオとか見てると、うん、もうイケイケ折戸かなっていうようなですね。
ああいうのは、ねね、メディアが勝手に作ってるもんなんで僕は本当堅実ですね
まあ実際見てるとね、はいはい、あっちに足をついたことをされてるなという感じはやっぱりしますからね、うん、なるほどね。で、まあ、そういうその若い子たちがね、これからやっぱり、こう進んでいく、うん、レースデビューもしたいなとか、うん、いろいろそういう相談もやっぱりあれですか、これからは。
あ、まあ、今までも、ね、結構あるんですけど、うん、はい、まあ、レースってそう簡単にできるものではなくて、
はいはい、
逆に言うとちょっとみんな考えが甘いなっていう子が多くてね、
は
い、まあ、説教して帰ってもらうんですけどまあ、でも今そういった意味ではその、はい、ちょっとこの場所を利用してドライビングスクール的なものも、ね、今年からはちょっと、うん、始めていきたいなと思ってるし、レーサーになるためにどういう道がいいのかっていうね、
うんうんうんうん、そんなね、うん、早い道ないですからね。
ないです、ないです、うん、みんなちょっと甘すぎるんですけど、あ、まあ、ただ そのレーサーになりたいのかレースをやってみたいのかって結構違うって、
うんうん、
レーサーっていうのはやっぱりねこの職業としてやることがレーサーであって、はい、レースをやるっていうのはね、うん、ちゃんと自分で働いてお金を貯めて、うんうんうん、車を買って、うん、買うなりレンタルをしてサーキットを走りレースにエントリーするっていうのはレースをやるってことでしょ、うん、それ意外と違うんですよ、
うん、
レーサーになりたいっていうのとまあレーサーはレーサーなんだけど、うん、レースをやりたいのとレーサーになりたいっていうのは全然違うことなんで、
はいはいはいはい、
そこをみんなはっきり持ってもらうことをちゃんと説明をして
ね、うん、
僕なんかも正直あの若い頃は今みたいなポジションにまで来るなんて全く思ってなかったんでね。ただやっぱり小さい頃からの夢のレースをやってみたいっていうところからスタートして、
うん、
レースをやるきっかけを作ることができて、
うん
まあ、そこから一歩一歩勉強してもう本当1年1年、まあ、勝負というかね、
はい、
1年1年ステップアップしてこれたんで、
うん
まあ、そういった意味でもなかなかこうね、小さい頃から本当にこうカートをやってでメーカー系 の、 その、ね、そのレクチャーを受けて、うん、スクールに入って、うん、メーカーのドライバーに選ばれない限りは、
う
ん、なかなかね正直厳しいとは思うので、
ねうんうんうん
まあ、ただそうは言ってもそうじゃない道ってのもいっぱいまだまだあるんで、
うん、
そこを自分でどれだけ抜けるかっていうのもセンスですね若い頃ね、
うん
う
ん
う
ん、やっぱり自分でやりたいことをやるたかったら、うん、それなりにやっぱり稼いで
そうあの本当に働かなきゃ無理だし
そうですよ、ね、
仕事しなきゃ無理だし、
うん、
人よりも稼いでこないと無理だし、
うん、
誰もそんな最初知らない子をサポートしてくれる人はいないんで
ないですかね、
うんうん、それはどの世界でも一緒だと思いますけど ね、
うですね、うんうん、いやよくわかりますね。さあそんな紆余曲折あって、まあ、最近ね、うん
はい、
いろんな方があの、はい、引退引退ということで、
うんうん、
獣一君も引退しましたし、
はいはい
ねD1 の世界から引退ということでいいんですか。今ご勇退というか勇退されたということで、
まあ、一応去年で引退ですね。
うん、
まあ、なぜ引退したかというと、はい、ちょっと面倒くさくなっちゃったんですね。
面倒くさい
あもう大変な D1 って結構時間取られるんですよ1年のうちに。
あそうなんですか。
あれは自分のチームでやっていたので、
はい
まあ、もちろんそれでもねだいぶ後半では自分で車を触ることもなくなっていたんですが、うんうんうんまあ、最初は自分で車をいじったり作ったり壊したり直したりっていう作業を全部やってたんで、うんうん結構それが時間かかるんですよ。
エンジン輸入とかもされてましたもんね。
そう、それをネットで調べたり、うん、コンタクトを取ったりとか結局あの86になってエンジン5回ぐらいぶっ壊しましたから。
あーねえ、
そのために労力使うでしょ、
うん、
一番大変なお金、
うん、使いますね。
これが使っちゃうんですよこれ、まあ、一応ねいろいろ社長はサポート受けてやってましたけど、
うん
まあ、持ち出しの多いこと。
そうですよね。だからやっぱり自分でやろうと思ったらそれだけ稼がないとできないということですよやっぱり。
そうなんですよ、
うんうん、なるほどね、
うん、で D1 も、まあうん、やるだけやって去年ちょうど1回優勝できたんで、
はい、
もういいやと思って
とりあえずはですか、
まあ、とりあえず、まあ、あのもうちょっと大人っていうかもう十分大人だけど、うん、おじいちゃんぐらいになって、うん、こういうね本当に今やってるこういう自分の場所とか基地がちゃんと成功していれば、
はい、
もう一回自分のチームを作って、
うん、
またおじいちゃんデビューしようかなっていう夢はありますけどね。
なるほどね、
うん、
ねえ武さんと、まあ、同じような話でしたね。まあ、やっぱり自分でこうガンガン切り開いていかないとダメなんですけど、潰しが効かない、まあ、聞きにくいその職種というかねプロの世界なので、うーんってやっぱり考えちゃいますわね。まあ、でも僕なんかでも未だにこうレースには出たいとは思ってますけどね。そうそう、マクラーレンのエグゼクティブディレクターに新たに就任したのがザック・ブラウンさんでした。ザック・ブラウンバンドの方とは全然関係ないですよ、まあ、もちろん分かっておられると思いますけど、まあ、ロン・デニスさんが事実上の更迭に、ね、なってしまいまして、もうお前はなんだガーデンでもメンテナンス首都圏みたいなですねひどいなと思いながら、な35年ですよ、35年もの輝かしい歴史に終止符を打って引退という形に、はい、ロンデニスさんになって、その後がまがザック・ブラウンさんということなんですが、そのブラウンさん商売が相当お上手だということなんですってね。でマクラーレンのいわゆる商業面とで戦略的なこう業務とかそういう改善っていうんですかね、業務改善立て直しをメインにされるということらしいんですね。でマクラーレンが
ね、どうなっていくのか、それより先に F1 とにかく早い強いチームにしてくれよっていうことなんですけどもね、はい、さあロンデニスさんもね相当お金持ちなので、もう全然桁が違う金持ちですからね、もうゆっくりされてもいいんじゃないですか、隠居でね、はい、いいと思いますけどね。はい、ということで、ね、僕の話はいまいちでしたけど、土屋武さんと織戸学選手の話は良かったと思いますね、はい。さあ、日頃を僕は取材とか、まあ、原稿書きとか収録とかいろんなことにこう追われる日々を送ってるんですけれども、まあ、それは今回ですね、2週分こう前倒しでねやったので、これいつの放送やったっけなということで頭の中がもう訳のわからんことに、はい、なっておりながらやりましたけど、さあ放送とは関係なくですね、そんな僕の頭でも、一つはっきり覚えているのは年末ジャンボ宝くじ、これまだ買ってないやんっていうね、12月23日までの販売ですよ。これをとにかくね、何はなくてもこれを買いに行かないかんとということでございまして、一等前後賞で10億、いやー当たったら86ワンメイクレースぐらいやったら出れるなー、まだまだ余ると思いますけど、そんなんも余ったやつは老後の蓄えですよ。もうだって老後、シニア老後ね、片足踏み入れてますから、もうおいでおいでされてますからね。どうですか、やっぱりハワイ移住ですかね。もう10億で、ね、ワンメイクレースして、でハワイに、寒い時はハワイに行ってみたいな、まあそんな夢も見れるのが年末ジャンボ宝くじでございます。皆さん買われてますか、まあ、とにかく誰もが言うのが買わんと当たらんよっていうことなんですけど、まあそれはそうなんですが、なかなか確率的にはですね非常に厳しいものはもちろんあるのは分かってますが、この年末ジャンボ宝くじとあとビッグですね、うん、これは買わないとねと思ってやっておりますが、さあいつ銀座チャンスセンターに行こうかなというふうに思っておりまして、はい、もうそんなことを言いながら今年も終わっていくのかなということでございます。今週はこの辺になります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズでした。皆さん良い週末を。 See you next week. バイバーイ。